ちは。いつも保育の味方に遊びに来ていただいてありがとうございます。今日ですね、今日というか今日の話の前にですね、実はちょっとしばらくコラムの配信が お休みというかですね、文字のやつはやってたんですけど、音声のやつをしばらくアップできてなかったんですが、ちょっとですね、私の家族が陽性になった人がいてですね、私も濃厚接触者ということでちょっとバタバタしておりまして、そんなこともあってですね、少し何でしょう、配信が遅れておりましたけれども、まあなんとなくちょっと落ち着いてきたので、はい、今日ですね、させてもらおうかなと思って今録音をしております。家庭内隔離、なんて言ったらいいんですかね、こういうのね、家の中でそんなに症状重くないので、陽性になったもんもですね、元気にしておりますのでご心配なくということなんですが、家の中で隔離してですね、いろんなことせなあかんので、隔離されてる方もしてる方もなかなか大変だなということでですね、ね、大事じゃないので、なんとなくこの非日常な感じをですね、楽しむわけにはいかないですけど、非日常な感じの中でいろんなことを感じながら、これも勉強やなと思って日々を過ごしております。はい。で、外に出ないとペースがつかみづらいなっていうのはですね、やっぱり外に出て人と会うとかですね、やっぱり仕事をするっていうのは健康上、大事なことなんだなということはですね、自宅に何日もいるとですね、ちょっと思ってしまうというところはありますが、はい、皆さんですね、かからない、かからないようにいたって、これだけね、もう蔓延してたらもうほぼほぼインフルエンザに近いのかなっていう感じもしますし、かかったらかかったでですね、元気に過ごせるように、やっぱりインフルエンザとか、風邪に近いっていう感じみたいですしね、はい、極端に怖がりすぎることなくですね、ぼちぼちやっていただければと思いますが、休園の園とかも多くね、出てるみたいなんで、その辺、皆さんですね、気をつけながら、子どもたちね、マスクせずに遊んだりしてると思いますので、気をつけるも何もっていう感じかもしれませんが、はい、いずれにしても皆様の健康をお祈り申し上げておりますというところでございます。はい。でですね、今日こうして、アップをしようというふうに思ったきっかけはですね、実は今朝ネットいじめの問題のですね、コラム記事をですね、アップさせてもらったんですけど、これがですね大反響というかですね、大反響って言ったって別にコメントが書かれてるわけじゃないんであれなんですが、いつもの倍ほどの方がですね、サイトに訪れてくれていて、いただいていて、これまでにこっちにしか、作ってる側にしかわからないんですが、実はいつも以上ににぎわっているという状況でですね、せっかくなので、私も思いの丈を全部書き切ったわけじゃなくてですね、朝からあんまり重たいのもなと思ってですね、ただ私のよく知っている先生がですね、記事に出ていて、文章の中でも書きましたけど、仏教大学の原先生という方がですね、この方大変面白くて学びのあるですね、こんなに時間が短く感じることがあるかというぐらいですね、面白い講演をしていただくので、一昨年ぐらいに私、一昨年その前ぐらいですかね、初めてご講演を拝聴してですね、それ以来なんていうのかな、とっても勉強になるので、私が PTA の高校の PTA の役をしている関係でですね、滋賀県の高校全体に講演会をお願いしたりとかですね、そんなようなことも、はい、したりということで、親しくって言ったら失礼ですけど、させていただいている先生なのでですね、その先生の記事でもあるということでですね、書かせてもらったら、思いのほか反響があったということで、幼児期からこういうネットいじめの問題とか、ネットに限らずですけど、いじめ問題って問題の根っこは幼少期にあるっていうような話でですね、それは幼少期が悪いからなんていうの幼少期の過ごし方が悪いからいじめっ子になるとかですね、そんな なんか安易な短絡的なですね、安直な話を書こうと思ったわけでは全然なくて、ただ、つながってるよねっていう話なんですね。これ日頃私がですね、考えてることをお話しさせてもらってることとものすごいつながってる話なので、もうちょっと深掘りしたいなということで思っています。で、今朝の記事の中ではリアル空間の生活習慣をどうするっていう話を書きました。はい。で、これはですね、親が何かをするかっていうよりはですね、子ども自身がどうするっていう話で、ルールメイキングの話ですね。これ とか、まあ、いろいろ書きましたけれども、根本的な話をですね、少し改めて追加情報ということでしたいと思うんですが、キーワードはですね、自立ということに結局はなってくるわけです。で、中高生の頃って、友人関係、家族外の関係が大事になるんですね。で、まあ、一番大事なのは友達になりますし、それからまあ先生、大人はね、先生、師匠と呼べるような師との関係ですね。これが非常に重要になりますと、ね、いうことが、まあ、心理学なんかではよく言われていると。で、その際にですね、自立できているかどうかっていうことがすごく大事になると。で、この時に言う自立って立つっていう字を書く場合と、立するというね、行人弁にっていう立と両方ありますけど、この場合は立つ方ではなくてですね、自立、自ら自分の生活を自分でコントロールする、自分の立ち居振る舞いを自分でコントロールする力のことを言います。で、友人関係を大事にする、大切にする時期であるがゆえにですね、ややもするとそっちにこう引っ張られて、自分じゃない外的なものに合わせてコントロールする。例えば LINE が来たらすぐに携帯いじらないと気になって仕方がないとかですね、それは自分にコントロール、自分でコントロールしてるわけじゃなくて LINE にコントロールされてるわけですよね。で、そういうことになってしまうと、このネットいじめみたいなものが非常に大きくなってくるということになります。いじめられる側もいじめる側も、いじめる側はネット空間、バーチャル空間みたいなところがなんていうのかな、自分の居場所みたいになってきて、それに要は支配されるわけですね。リアル空間をもうないがしろにして、なしにしてですね、バーチャル空間にいる人間関係だったりとか、それに支配されてしまうと。で、そこでちょっと変なことをするやつがいると、こう極端にこう怒ってしまったりですね、汚い言葉を使って罵ってしまったりとかっていうことが起こってきてしまうと。で、いじめてる側もいじめられてる側もですね、まあ、そんなんだったら別にいいやって言ってですね、乗り換えればいいんです。昔ここで前に、別の自分、リニューアル化とかですね、副人化っていう話をしましたけれども、友達もそうで、別にですね、長いこと付き合わなきゃいけないとかですね、友達を乗り換えちゃいけないみたいなんてないんですけど、変なやつとなんかつるまなきゃいいんですよ別に。だけど中学生でさらに依存が高い人はですね、そんなことできないっていうことにどうしてもなると。だから自分の気に食わない、そのアウトゴーイングな人はいじめちゃうし、いじめられてもその中にですねいて、で、まあ確かにいじめられてる側がなんでわざわざ人間関係変えなきゃいけないんだっていうのは難しいんですが、あ、ごめんなさい、電話鳴りましたね。あ、すいません、電話が鳴ったのでちょっと一回切りましたけれども、間違い電話でした。はい、間違い電話に邪魔されるというですね、ちょっと笑ってしまいますね。はい、うちね、前の番号の持ち主の方なんかすごい有名人だったのか知らないんですけど、しょっちゅう間違い電話があるんですね。はい、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、はい、で、まあ、自立という話なんですけど、で、そうできる人とできない人とがどうしてもいるんですね。で、これはできるかできないかってどこから来てるかっていうと、実は小学校の頃に身につけるべき能力を身につけているかっていうことが問題になります。じゃあ小学校の時に身につけとくべき能力って何なんだっていうと、勤勉性と自己効力感というこの2つになります。で、勤勉性っていうのは真面目であるとかそういうことじゃなくて、勤勉性というのはコツコツと頑張っていたらできるようになったという経験なんです。もう一回言いますね。コツコツとやっていたらできなかったことができるようになったという経験ですね。で、そこで身についたもの、つまりコツコツ頑張れるかっていう、真面目かどうかとか明るいかどうかとかそういうのは全然関係なくてですね、はい、ということなんですね。だから小学校の時にスポーツをやったりとか音楽をやったりとか、もちろん勉強もそうですけれども、そういうことを、なんか分からなかったこととかできなかったことをコツコツこう練習をする、勉強する、そういうことをしているうちに、あ、分かったとかですね、あ、できるようになったとかですね、そういう経験を小学校の頃にしてるかどうかっていうのは、小学校の頃って自然にいろんなことできるようになるんですよ。だけどコツコツやってたかどうかが、要は知らないうちに勝手にできるようになってたっていうのではダメなんですよね。だから、まあ、スポーツとか音楽とか勉強とかってやっぱり自分のできないことと出会えますから、そういうものと出会って、だからそういうことと出会うことをね、かわいそうだなんて大人が言っちゃダメですね。はい、出会うべきなんです。で、出会ってコツコツ頑張って、で、できる、クリアを、ハードルをクリアしていくと。で、自己効力感というのが2つ目の小学校の頃のキーワードですけど、自己効力感というのはある特定の場面における自信みたいなことなんですね。例えば、 自分は人間関係が得意、友達と付き合うのが得意だっていう人もいれば、僕は人間関係が苦手だからっていう人も大人になってもいますよね。これは対人関係における自己効力感があるとかないとかっていうことなんですね。で、要は場面限定の自信みたいなものなんです。で、あらゆる場面に自信がある人ってまあまああまりないですよね。ちょっとなんかあんまり自信ありすぎても怖いみたいなところもあって、お前その自信どっから来んねんみたいな人もたまにいますけど、まああんまりそういう人は少なくてですね。はい。で、自己効力感っていうのは例えばまあスポーツだけとか勉強だけとかですね、場面限定であるわけです。で、そういうものを何でもいいので、どこかにやっぱりそういうものを持ってるっていうことはすごい大事で。でその2つがあると結局はまあなんとなく自分に自信があるというかですね、友達が変わっても自分とこの人うまくいかへんなと思ってもですね、自分にある程度のこう芯みたいなものがあれば、土台自信みたいなものがあれば、そこで自立していけるんですよね。中学校の時に友達が重要になった後もっていうのが土台になってくるということなんですね。なの でその勤勉性と自己効力感の土台になるものが幼少期に獲得されるべきこう力なんですよ。で、なので幼少期が大事っていう話にもつながっていくということでですね、なんかはい、最初に言いましたけど、シンプルに幼少期の育ち方が悪いとかですね、子育てが悪いからね、この子はいじめっ子になったんだとかですね、そういうことを安直なそんな短絡的な話では全然ないんですね。はい、なので、まあ、そういうふうに育ちってつながってるっていう話ですね。で、この手の話するとですね、この話もっと早く聞きたかったってよく言われるんですね。で、今もう言われても、うちの子上の子中学生なんだけどもう無理ですみたいな話になるんですよね。まあ、そこをどうするかっていうのはちょっとありますけど、まあ、そこはそこで僕は僕なりに考え方もありますが、この手の話多分ですね、関心持っていただく方多いかなっていう気がするんで、まあ、まずはですね、じゃあ幼少期につける身につけたい力って何なんだっていう話をしていくと同時にですね、まあ、中高生でもうそういう風になっちゃってる子をどうすればいいかっていうですね、これはまあ荒っぽい話が必要だと思いますが、まあ、その手の話もですね、また近いうちにですねしていければなと思っておりますので、楽しみにしていただければと思います。今日はまあ中高生の自立という話とですね、小学生の勤勉性と自己効力感という話をさせてもらいました。またですね、お付き合いいただければありがたいです。ぜひ掲示板でもいいですし、私に直接でもいいですけれども、感想とかですね、ご意見いただけると嬉しいですので、遠慮なく書き込んでいただければと思います。ではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。